なんかうち、あれなんですよね。基本、アート界隈のポッドキャストで、なんか急に誘っちゃいましたけど、大丈夫でした？大丈夫でしたって。
いいよ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、誘ってくれた
あ、本当
のは、
ですか？
でも、
よかった。
どうなのかな。
い
でも、
や、
そんなに自分としては、アートの、に、片足すら踏み入れてないような 全く、なので、音楽は好きではありますけれども、本当に、
なんか、
そうで
そう
す
いうの全然
ね。
考えないで話していただければと思います。っていう
わ
の
かりまし
も、
た。
そう、なんて言うんだろう。今までアーティストばっかり出てたんですけど、全然僕としてはそれに偏るつもりはあんまりなくて、なんかポッドキャストをやってる
分かりまし
人、
た。
そう、ポッドキャストをやってる人で、なんかどんな人がいるんだろうって思っていて、なんか僕、きっかけがもうだいぶ前になるんですけど、バイリンガルニュースっていうポッドキャストがあって、で、そことあとリビルド FM ってポッドキャストがあって、ですごいよく聞いてたんですよ。で、その2つ聞いてていいなーって思っていて、自分でもやってみたいなーみたいに思ったのが多分2、3年前で、回数は全然やってないんですけど、一応2、3年前ぐらいからちょいちょい始めていて、そう
すご
そう。
いですね。大先輩ですね。
いや、でも全然継続できなくて、ちょっとね、今年こそはって毎年思いながらやってるんですけど、なんかポッドキャストってなんで始めたんですか、レオさんは。
もう本当になんか始めたいなっていうような単なる衝動がきっかけですね。
それま
そう
で
です
なん
ね。
かポッドキャストすごい聞いてたとかっていうのでもないんですか？
それはずっと聞いていました。
ああ、そうなんですね。
もうラジオとかポッドキャストはもう5、6年ぐらいずっと聞いていまして、好きで。で、まあ、そうですね。まあでもなんとなく始めたいなと、自分も配信してみたいなっていうのはあったんですけれども、iPhone のこのボイスメモとかで、なんかラジオごっこ 一人でなんか、なんだろうな、こそこそなんかやってみたりだとか、配信するまでもないけど、やってみたりだとかあったけど、でも全然、うまくはいかなくて、で、まあそんな時にこの、一緒に今、アンポンタンラジオっていう番組をやっている吉高っていうのがいて、まあそれが大学からの友人なんですけれども、僕の影響で、なんか1年ぐらい前から、このポッドキャストをよく聞くようになったみたいで、それで吉高に誘われて一緒にラジオやろうよって
へえ、そうなん
言
です
われた
ね。
ことがきっかけですね。
へえ、なるほど。よ
で、
し。
一応なんかこの一人で喋るよりもこの誰かと対話をしながらこの話すと、それなりになんか形になっているような気がしなくもないのかなっていうような
一人でとか僕想像もつかないかも、やるの。
なか
一人で何やるんだろ
本当ですので、一人で喋るってなかな
う。
か、
ねえ、なんかライブで質
誰か
問と
聞き
か。
て、ね、
そうだよね。いや、全然無理だわ。
聞き手がいないとなかなか難しいです
ね
よね。
え、絶対テンションが持たない。もう話すことないですって言って終わりそうな 気がする。
本当に。
なるほど。あれ、地元が沖縄っていう話もちょこちょこ聞いてたんですけど、
そうです
大
ね。
学吉高さんとも沖縄で同じだったんですか？
そうですね。どちらも、僕も吉高も沖縄出身で、でも地元が一緒ってわけではなくて、もう、大学時代に同じ学科の同
な
級
るほ
生
ど。
になって、それで友人になったっていうような感じですね。
そうなんですね。2人とも今は東京ですか？
それで、 あ、はい、そうです。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、いろいろ就職をきっかけに東京に来てっていうような感じで。
なるほど。
そうですね。
レオさん、音楽作ったりしますけど、吉高さんもなんかいろいろ作ったりする方なんですか？なんか編
まあ、
集って
そう
言っ
で
てまし
す。
たよね、でも。
編集、そうですね。まあ、アンポンタンラジオでは、吉高が編集担当で、僕が BGM 担当な感じではあ
いい
り
で
ます した。で
ね。
も、一応、吉高も一応、なんか、ピアノは、なんか、いろいろ触ってはいて、それで、なんか、それでちょこちょこ作曲はしてはいるみたいですけどね。なんか、どちら、僕と吉高が同じサークルに入っていまして、大学時代に、ミュージカルの、
あ、そうなんです
英語
か。
劇、英語ミュージカル、をやっていたんですよ。
なるほど。
それで、吉高は、そのミュージカルの、楽譜を、ピアノで弾くのを、今、ずっと趣味にしていて、で、まあ、それでずっとピアノはずっと触っているっていうような感
何
じ
そ
で
れ
す
聞き
ね。
たい。ちょっとリクエストしといてください、吉高さんに。
あ、そうですね。なんか作ってる。そうですね。
聞いての聞きたいです。そうなんですね。なるほど。で、2人で音楽、吉高さんに、あ、音楽じゃないや、ポッドキャストを吉高さんに誘われて始め。もう今どのぐらいですか？始めて。
今もう10回、今と2ヶ月ぐらい経っていて、で、10回目配信しまし
す
た。
ごい。いやー、す
今
ご
年の、
い
あ、去年、去
なー。
年のクリーム。
僕2年で10回でしたよ。
ああ、本当ですか。いや、でも、まあ、長く続けるのが自分としては目標ではあるので、3年も続けられてるっていうのはすごいなって思いますね。
本当に皆さんのお
本当
か
に
げ
3
で。なるほど。なあ、でもレギュラーで2人でやってるっていうのはちょっと羨ましさありますね。僕は1人で毎回ゲストを呼んで
ああ、
やってるけ
そうで
ど。
すか。
なんかゲスト呼んだりってすることあります？なんかサブレギュラーみたいな方呼んでましたよね。
そうです。勝手になんか、準レギュラーとして、なん
そうで
か、
すよね。
リスナー、その準レギュラーの人をゲストに呼んだことはありますけど、それもなんか、大学時代の同級生で仲良かった人がいて、それをもう勝手に準レギュラーとして
いいっすね、そ
呼
の
ん
ノ
だ
リ。
感じです
なるほど。
ね。
そっかそっか。なんか周りで増えてる感じしません？ポッドキャストやってる方って。
そうですね。
ね。なんか
なん
や
か
り
本当
始め
に、
たから。
10月に始めたんですけど、このアンポンタンラジオを。ちょうどなんか10月に始めたっていうような、この他のポッドキャスト番組、もう結構見渡す感じ5番組ぐらいはありますね、知っている限りでは。
すごい増えてる感じ
本当
し
に
ま
増え
す
て
よ
いるような
ね。
感じはしますよね。
なんか普段聞くのってどんな環境で聞きます？ポッドキャスト。
環境、そうですね。もう一日中聞いてますね。
あ、そうなんだ。す
なん
ごいです
か、
ね。へ
そうですね。まあ、ポッドキャストもそうだし、ラジオ番組、
え。
日本放送とか TBS ラジオとか、のラジオ番組をタイムフリーでラジコで聞いていて、で、まあ、朝起きたら、なんかいろいろ朝の準備をしながら聞いているし、通勤通学しながらも聞いているし、で、あと、まあ、今仕事をしながらも聞いているっていうような感じで、本当に寝る前も聞いていて、もう一日中ラジオ聞いてます。
やばい、すごい。ちょっといろいろ教えてもらおう。なんか通勤通学っていうのはすごい、なんかやっぱ僕もながらで聞くことが多くて、で一時期ほどはやっぱりあんまり聞けてないんですけど、車 で、仕事いろいろ、車使うことが多かった時、移動で、がすごい一番効いてた気がしていて、でも最近もやっぱりコロナだから本当に移動少なくて、なかなか自分で時間作んないと効かないような状態が続いたんですけど、でも、AirPods、イヤホンで、最近はよく聞くかなって思ってて、で、あれ買ってからもう、なんだろうな、移動中は一人だとずっとあれしてるみたいな状態が心地よくて、そういう感じで聞いてたりするんですけど、やっぱり移動中イヤホンでですよね。
そうですね。まあ、イヤホン、もうほとんどイヤホンつけて聞いてますね、自分も。何か、そのまま、イヤホン外して、そのまま、なんだろうな、もうスマートフォンとかパソコンから何も介さず流すってことはそんなにはしていないですね。
ああ、じゃあ家の中で
まあ、
もイヤホンつけて聞いてる感じ。
もうずっとイヤホンをつけ
ああ、
て、
そうな
そう
ん
です
だ。
ね。まあ作業中によく聞くっていうようなことが多いので、
超わ
まあ
か
なん
る。
か作業音で結構遮られることが多いので、そのまま流していると。なのでもうイヤホンをしながら聞いてはいますね。
なんかアメリカとかで最近クラブハウスっていう SNS とかすごい話題になってて、全部音声でやる SNS だったり、あと、トークトゥユー
初
レイ
めて聞
ター、
きました。
TTYL っていう、トークトゥユーレイターっていうやつも、AirPods 専用なんですよね。で、音声だけでや
そん
る
なのあるんです
SNS、
ね。
そうなんですよ。で、あと、だいぶ、ちょっと前だけど、中国に旅行に行った時も、なんか、電車内で、LINE とかで文字を打たずに、声で、そのままメッセージを送るみたいな、ボイスメッセージを送り合うみたいなことしてて、で、みんなイヤホンつけててみたいな、してて、なんかこう、僕の世代ミレニアルだと思うんですけど、僕ミレニアルで結構最初の頃の世代なのかなと思うんですけど、やっぱりなんだろう、ジェン Z とか言われる世代の方々、ギリギリレオさんそっちなのかな？どっちだろう？間ぐらい？
僕は今25歳
じゃあまだミレニアルかな？わかんないけど。なんか
そうだった。
僕より下、
1995年生まれ。
僕より下ぐらいの人ってやっぱり、なんだろう、イヤホンずっとつけてんの当たり前になってきてんのかなとか、ちょっと思ってて、周りに全然いないんですよ、そういう。
そうなんですね。
そうそう。
もうなんか、高校生の時とかだと、なんか、もうご飯食べながらイヤホンしてる人もちらほらいましたよ。なので、
そっか。
周りは多いのかな、イヤホンしながら ずっと生活してる人は。
自分も音楽すごい好きなので、全く違和感なくやれるし、あとエンジニアの人とかもずっと仕事中イヤホンしてたりするのも見てるので、なんか別に僕はイヤホンあんまり違和感はないんだけど、なんかそのポッドキャストやへの、なんて言うんでしょうね、ポッドキャスト体制っていうか、ポッドキャストを別に何の違和感もなく当たり前みたいなのって、僕らぐらいから下の世代の方が相性いいのだろうかとかちょっと思ってて。
そうかもしれないですね、もしかした
ね。
ら。ラジオ。
そんなことを思っていたっていう 雑談。
なるほどですね。その考え方、このイヤホンっていうところから、このポッドキャストとの相性というのは考えたことはなかったんですね。
そうっすよ
なんか、
ね。
そうですね。自分がよく思うのが、ポッドキャストとかラジオって、この個人向け のメディアって感じがするんですよ。みんなで聞くようなメディアじゃなくて、
そうっすね。
なんていうのかな、テレビだと、まあ、家族団らんで見るっていうこともするし、まあまあ一人で見ることもあるけど、でもラジオに限っては本当にもう一人で聞くような、一人で楽しむようなメディアではあるので、まあ、その一人でなんか楽しむコンテンツっていうのが、もしかしたら今の時代に合っているのかなっていうのは思いますね。まあ、YouTube がだんだんとなんか盛んになっているのもそういうところもあると思うし、YouTube もなんか家族みんなで見るなんてことそんなないじゃないですか。
そうですね。
だからまあ一人で楽しむコンテンツっていうのがもしかしたら時代で合っているのかなっていうのは思いましたね。
なんか一人で楽しむ中で、YouTube とかって結構見る人って、YouTube 見てると多分それしかできないじゃないですか。でも、
そうです
そう、ポ
ね。
ッドキャストと
目
かラ
も
ジオっ
耳
て、
も。
そう、なんかやりながら、ながらっていうのがすごい醍醐味なのかなと思ってて、
そうですね。確かに。
そう、ながらだから別に、なんて言うんだろう、ガチガチに内容固まったやつじゃなくて、ちょっと緩いぐらいが良くてみたいな、
そうですね。
そんな感じありますよね。
そうですね。まあ、配信する側としても、本当に配信するハードルもだいぶ差があるので、とてもやりやすい
すごい下が
で
り
す
まし
ね。
たよね。
そうで
なん
す
か
よ
アプリも
ね。
たくさん出
あり
て
がたい。
て、なんか僕らあれじゃないですか、たまたまですけど、アンカー使って配信してるけど、それ以外にもいろいろありますもんね。
そうですね。まあ、いろいろスタンド FM だったり、ラジオトークとか、そのアプリ内だけで配信っていうようなものもありますしね。結構、周りの友達とかでもだんだんと、そのアプリを使って、ラジオ始めましたっていうような人もちらほらいますね。
ああ、そうですか。
もうなんかラジオ好
へえ。
きっていうのを聞いたこと、そうです
へえ。今日のニュースなんですけど、ツイッターが、ポッドキャストアプリのブレイカーっていうのがあるんですけど、買収したらしいんですよ。だから、もしかしたら、
ブレイカ
そう、なんかね、
ー。うん。
多分、なんか、ツイッタースペースっていう、多分、ポッドキャストを作ったりするやつなのかな、のために買収したっぽくて、これから、もしかしたらツイッターでも何かポッドキャストみたいなことができるようになるかもしれないっていう話で、
なるほどですね。
なんかそのさっ
どう
き
なんだ
の
ろう。どうなんだろう。どうなるんですかね。なんか
ね、なんかシームレスになっ
ツイッ
たらすごい
ター、
面白いっすよね、でも。
なんかツイッター本当に後乗り感があって、なんか どうなんだろう。流行るのかな。なんかフリート機能とかも、なんかインスタの
確かに。
まあ自分はバリバリ使ってますけど、フリートは
フリートなんてあれ、2回、なんか、なんて言うんだろう。3番煎じ、4番煎じぐらいだもんね。その、スナップチャット、インスタ、ツイッターみたいな。その前にフェイスブックとかもやってるし、みんなやってて、みたいな。最後にツイッターみたいな。でもなんかツイッターのその議論とかがやっぱり、議論とか会話とかが生まれるっていうプラットフォームじゃないですか。だからなんかツイッターがこうハブになって、そこから本当にシームレスでポッドキャスト機能みたいなのがついたら、なんか面白そうだなとは思うんだけど、
まあ、ツイッターならではのポッドキャストができ
が
るよ
来
う
たら
ない
いですよ
感
ね。
じもあるんですかね。
わ かんないですけど。
まあ、いろんな種類が増えるのは嬉しいですね。
なんか
確
面白い体験させてくれたらいいですよね。
かに。 そうですね。
なんかおすすめのポッドキャストとかってあります？
ああ、そうですね。あ、ゆとりっ子たちのたわごと。
ゆとりっ子。
はい、たちのたわごとっていう、OL2 人組でやっている、
はいはい、
このポッドキャスト番組がありまして、なんだろうな、本当になんか日常会話を流しているような、
はいはい、
録音して配信しているような番組で、
うん、
なんだろうな、うん、おすすめ、おす、なんだろう、なんか聞いちゃうんですよね。なんか聞けない、なんか変な中毒性があるような、
なんか聞いちゃうって一番大事ですよね、
うん、
ポッドキャストで。
まあそうですよね。
へ
なかなかおすすめ、もうちょっと上手くなりたいな、おすすめの仕方が、なんだろうな。なんか面白いですそれ。
ちょっと聞いてみます。
うん、
あの今ツイッター見つけたので早速フォローしてみました。
なんかこのカフェとかで、うん、この隣の席の人たちの会話を盗み聞きしているような感覚になれて、それがなんか、うん、楽しいなって思ってずっと聞き続けているところはありますね。うん、
いいっすね。ぜひ聞いてみます。
うんうん、
他にあります？
他はですね、まあ、よく聞いている番組だと、あのスタイルこそすべて
ほう
っていう番組がございまして、
うん、
あのその方がこの農家で、あの職業は農家 で他にもダンサーをしていたりだとかしていて、
うんうんうん、
でなんだろうな、うん、まああんまり農業関係の内容はそんなに少ないんですけれども、
うん、
なんだろうな、結構カルチャー、ブラックカルチャーだとか、
はいはいはいはい、
ヒップホップのについてあのいろいろ特集を組んだりだとか、
うんうん、
その筋に詳しい人を呼んで一緒になんかお話ししたりだとかそういうことをしていて、うんまあ、ラップカルチャーだとかそういうのに興味がある人にとってはとても楽しい番組ですね。うん、
聞いてみます。ツイッターは見つからなかったですけど、うん、ポッドキャストスポティファイとかで聞けますかね。
そうですね、はい、うんうん、とスタイルが英語でSTYLE で、で、こそがひらがなで、まあ、全て調べると出てきますね。うん。
全ては漢字ですか？
うん。うん、全ては漢字ですね。全て。
うんうん。
うんうん。
聞いてみます。あ、出てきた。
うん、
聞いてみます。聞いてみます。うん
うん、
いいの教えてもらいました。
まあまあ、そのパーソナリティのブリングバックさん、
う
ん、
はいはい、
っていう人がいて、まあ、その人が、まあ、単純にその人の人間性が面白いから聞いてるっていうところもありますね、
うん、
内容が面白いっていうのもあるし、なんか普通に面白い人なのでずっと聞いてますね。その人のおかげで。
なるほどな。ありがとうございます。
そうですね、
ちょっと僕からはさっきの2つで勘弁してください。リビルドとバイリンガルは、まあ超有名どころなんですけどね。あの、
はいはいはい。リビルド FM ね、ちょっと聞いてみます、今度も。
うん、あの、個人的におすすめが、そのリビルド FM ってテック系の、うんうんうん、ポッドキャストなんですよね。プログラマー、エンジニアの方がやってて、うん、で出てくる方もみんなエンジニアの方だったりして、その、うん、テック業界のお話が主なんですけど、でも、うん、と例えば、うん、ハックさんっていう方がゲストの時とか、あの宮川さんっていう方が、うん、あのやっていて毎回ゲストを呼んでるんですよね。 で、HAK でハックさんっていう方がゲストの時とかは、割とエンタメの話とかゲームの話とかっていうのが、
うん、
してくださること多くて、あと SF 小説の話とか、
うんうん、
で僕結構趣味がドカブリしていて、
あ
ものすごいドラマとか SF のゲームとか小説とか、
はいはい、
消費するので、うん、すごいドハマりして、そっから聞き始めたんですけど、はい、なんかテックに興味なくても面白い回も結構あって、うん、おすすめです、
はいはい、気になりますね、
うん、ぜひぜひ、
見てみます。
音楽の話します？
あ、そうですね、
しますとか言ってなんかブラックミュージック僕もやってたりしたので、うんうん、すごい好きです。なのでそんな話も聞きたい、
はい、
聞きたいんですけど、最近いい音楽あります？っていうのもちょっと待ってください、っていうのもね、はい、いきなり最近いい音楽ありますっていうのも、なんだろうな、昔は僕、うん、Spotify 以前は結構頑張って探したり雑誌読んだり、うんうん、やってる人とかミュージシャンづてとかっていうので、
うんうん、
すごい頑張って探すみたいなことをしてたんですよね、うんうん、その音楽を知るのに、
うん、
なんですけど Spotify が大きくなり始めてからは、なんて言うんでしょう、
うん、
あのアプリの中でだいぶ探せてしまって、なんか探し方が全然変わっちゃって、なんかだからこそ、はいはいはい、こう自分が知ってる音楽を人は知らないけど、人の知ってる音楽も自分は知らないみたいな状態ってすごい増えたと思ってるんですよね。
はいはいはい、
そう、全然変わっちゃったと思ってて。でサウンドクラウドとかも知ってます？
あ、わかりますね、
うん、
はい、
サウンドクラウドとかのがまだなんて言うんでしょう、同じ趣味を持った人たちがコメントしてて、大体なんかこれは聞いてるかなみたいな、このリミックスは聞いてるかなとかっていうのはある感じがあるんですけど、もう2020年とうとうもうこれは人に聞くしかないのではっていう、こう自分の知らないところに行きたいときは自分の知ってるこのフィールドから出て、
はいはい、
いい音楽に出会うには、
うん、
雑誌とかもまあいいんですけど、もう人に聞いて、
うん、
人のフィールドとこう交換、物々交換していくしかないんじゃないかみたいな。
なるほどですね、まあ、うん、そうですね、確かにそう言われてみればそうですね。なんかでこのガラパゴス化っていうか、なんかその自分の趣味の
フィルターがなんか本当に
固定、うん、もう自分の中だけで発展しているような感じがありますよ ね、うん、あんまりなんか周り他と干渉しないっていうところは確かにあるな、うん、なんか最近
昔の音楽でもいいっすよ、最近ハマってる、
ハマってる、あ、そうですね、そうですね、これは50年代とか60年代のアメリカのポップスのコーラスグループで、ザ・フリートウッズっていう人たちの、ミスター・ブルーっていう曲が
流したいですね、今
とても好きでよく聞いてますねいや
これ流したらいけない
のかな、著作権的に
流したいな、流したいな、
なんだろうな、なんか本当にこう男女混成のグループ、うんうん、コーラスグループで、本当になんか仕事終わりとかでなんか疲れた体に染みるような、
うんうん
うん、歌を歌う人たちでとても好きですね。
いいですね。なんか50年代のポップスとかってきっかけあったんですか、聞く？
そうですね、はい。なんか、小学校からもう高校生まではずっとラップミュージックが好きで、もうリップスライムとか、いろんなヒップホップ、ジャパニーズヒップホップが好きで、ずっとそれを聞いてたんですけれど、大学生になって、なんか他のジャンルに手を出そうって思ったのかな、どうなんだろう。ヴィレッジヴァンガードに、
懐かしいですね。
よく入り浸ってたんですよ、僕。
わ
で、
か
そ
り
れ
ますよ、す
で、
ごい。
その、なんかコーナーの一角に、なんかオールディーズの、オムニバス CD アルバムが視聴できるコーナーがあって、で、もう何の気なしにそのヘッドホンをつけて聞いてみたら、もうバチンともう衝撃受けて、なんていうのかな、この底抜けにキャッチーな音楽っていうのが本当になんか、新鮮で、それでどっぷりハマっちゃいましたね。
なんかヴィレッジヴ
なんていう
ァン
のか
ガ
な、なん
ード
か
っ
この、
て僕らの世代で結構影響力ありますよね、きっと。
そうですね、多分、
なんかそれ
そう
こ
です
そ
ね。
音楽が好きとか、こう漫画が好きとか、そういう人たちへの影響力ってすごいあった気がする。
そうで
今
す
でもある
ね、
のか
確か
な？
に。どうなんだろ
どうなんでし
う。
ょうね。
このヴィレッジヴァンガードに行かなくなったら、もう大人になってしまったんじゃないかっていうような そ
そ
ん
こ
な
ま
感
で
覚が
そこまでありました。
ありますね。
確かにね。
そうですね。まあ、
グ
こ
リート
の
ウッズ。
オールディーズミュージックって、なんか必ずどっかで聞いたことあるなっていう曲がたくさんあるんですよ。まあ、
じゃあ、
ベイキングの「スタンド・バイ・ミー」とかあるじゃないですか。とか、シュープリームスのなんか「You Can't Hurry Love」とか、なんかそういう、なんか、なんだろうな、どっかで聞いたことある曲って、結構バラエティ番組とかの挿入歌に使われたりとかしていて、で、それでなんかもうどっかで聞いたことあるから、本当に耳なじみがあって聞きやすかったのかなっていうのも、ハマるきっかけにもなったのかなっていうのもあるし、あと、この沖縄のこの文化的な背景でもなんかもしかしたら関係あんのかなって、ちょっと今となっては思いますね。
なるほど
なんか
ね。
この沖縄って結構戦後から何十年もこの米軍の統治下にあったじゃないですか。
そうですね。
で、それでその間になんかいろいろ、なんだろうな、沖縄の昔ながらのチェーン店ができてきて、例えば A&W っていうハンバーガー屋さんだったり、ブルーシールっていうアイスクリーム屋さんだとか、あとはジミーっていう輸入食品店があるんですけど、そのなんかお店の雰囲気が結構この50年代とか60年代の古き良きアメリカをテーマにしているようなお店の雰囲気で、それがもうずっと、もうそのチェーン店ができた当初からずっと変わらず今に至るっていうような感じでして、で、まあ、その BGM とかもそのオールディーズミュージックが流れていたりだとかしていて、なんか本当にもう小さい時からオールディーズミュージックはずっと聴いていたんだろうなっていうような、
沖縄ってそういう意味
が
で
あり
す
ま
ご
した
い
ね。
不思議な場所ですよね。もちろんいろんなその背景があって、いろんな意見があって、すごく繊細な土地でもあると思うんだけど、一方でなんかこう文化的にも経済的にもちょっとアメリカの匂いがするじゃないですか。なんかそ
そうです
こをす
ね、
ごく、
確かに。
その歴史とかそういうの全部抜きにして、ちょっと素敵な感じって思ったりすることは僕もありますね。沖縄ってすごい好きで何回か行っているんですけど。なるほど。でもそんなチェーン店の話とかは知らなかったです。すごいいい話聞けた感じがする。今度遊びに行くときはぜひいろいろ教えてください、沖縄。
はいはい、
コロ
ぜ
ナ
ひぜ
が。
ひ。
なんとかなったら。
う
なんかじゃあ50年代、
ね、
本当に、うんうん、
うん、
なんか50年代で言うと、例えば50、うん、まあそうだな、例えばアルグリーンとかおすすめですね、
うんうん、
Take Me to the River っていう曲があって、
はい、
その曲がなんだろう、僕高校生の時に音楽やってた時に、その僕はどっちかっていうと、うん、まあ、楽器をやっていた、ずっと楽器やってたので、こう自分がやってる海外の、
うん、
まあ、今のミュージシャンがおすすめしてるオールディーズみたいなのから入って、
うん、
まあ、これが僕らのオリジナルだみたいな感じの、うん、やつから入って、でアルグリーンとかにやっぱり行って、有名どころ、うん、ソウルミュージックってアルグリーンでやっぱり結構衝撃を受けたっていうのがありましたね。ぜひおすすめ。
アルグリーン、あ、これレッツステイトゲザーとか、
そうそうそう、
歌ってる人ですね。ああ、それ、うん、そう、ああ、いいですよね。なんか本当になんかもう染み入るような声で
そうい
いですよね。
うん、完全に同世代の人は知らないけど。すごくすごく好き。
いいですね、ソウルミュージック、うん、ソウルミュージックいいですよね。どんな楽器をしていたんですか？
僕は、ずっともうドラムをやっていて、で、
はあ、
ドラムで高卒業してからすぐに楽器で留学したんですよ、アメリカに。
お、
うん、でプロになるって言って行って、でちょっとドラムで仕事もして、で今のキャリアとはまたちょっとかなり離れたところにではあるんですけど、だいぶ本気でやってたんですよね。でそのきっかけも結構ソウルミュージックとかジャズだったりして、うん、
うん、
そうそう、だからね、ブラックミュージック大好き、ヒップホップもラップも大好き。
いいですね、重なる部分がありますね。
最近だと、なんか最近の曲だとどうです？
最近、うーん、まあ、あ、ちゃん、どうだろうな、まあ、ヒップホップ、日本、ジャパニーズヒップホップで言うと、
うん、あ、ジャパニーズヒップホップの最近聞きたい、どうで、何がありま す、
はい、まず JJJ、
うん、知らない。JJJ。
あ、はい。
全然追ってないです
ね。うん、いいですね。
へぇ。
わかんないです。なんか、まあ、まあ、ラップうまいし、
うんうん。
そうですね。JJJ がなんか、新譜出したら絶対聴きますね。
ああ、そうなんだ。へぇ。
とか、うん。あとは、誰がいるかな。でも、自分そんなになんか、だんだんとなんかこのヒップホップに対する熱がだんだんとなんか、うん、落ちてきていて、
うんうんうん、
なんていうのかな、そうですね、この今この自分でビートをサンプリングしてビートを作ってはいるんですけど、うん、このその作るようになったきっかけっていうのが、そのだんだんとなんかヒップホップ熱が落ちてきたなっていうことがきっかけだったりするんですね。
なるほど。
なんか、うん、そのなんていうのかな、まあ、自分なんか今まですごくどっぷりハマっていたのに、なんかだんだんと熱が冷めていくことがちょっとすごく寂しく感じてしまって。
うんうん、
でこれもし何か自分が作るようになれば、また何か熱が再燃するんじゃないかなって思って、ちょっと サンプラー安くでどっかで売ってたら買おうかなと思って、
すてきですね、買
ったところはありますね。
何かでもで
それで、
うんうん
うん、
どうぞどうぞ、
それでもう一回あのヒップホップを今まで聴いた曲を聴き直したりだとか、
うん、はいはいはいはい、
まあ、ジャパニーズヒップホップがほとんどだったんですけれど、
うん、
うん、まあ、もう、なんだろう、本場のアメリカの 例えば、まあ、自分が好きな雰囲気の90年代のアメリカのヒップホップとか、それを最近はよく聞き直すようにはなりましたね。まあ、J ・ディラとか MF ・ドゥームとか、
うんうんうん、
特に最近かっこいいなって思ったジャパニーズヒップホップの人、名前なんだっけな、ドスモノスだったかな、名前。
へえ。
その人たちかっこいいですよ。
聞いてみます。
ドスモノス。DOS、
うん、
で、MONOS。
うんうんうん、
うんうん、
聞いてみよう、
うん、
いいですね、
うんうんうん、なんかいい感じの締めっぽい雰囲気、なんかジメッとしたビートでなんか3人ともラップうまいし、うんうん、あ、3人のラップグループなんですけど、
うんうん、
3人組のラップグループで、うん、
いいですね。なんか湿ったっていうのをすごいわかるんですけど、
は
い、一時期からなんか急にそういうのできる日本のヒップホップっていうかラッパーが増えた気がしますよね、うん、なんか潮目が変わったというか、
うん、
うん、なんかすごい嬉しいと同時に、うん、もっとそういうの知りたいなって思ってた時期がそういえば、
はいはいはい、
うん、あったなと思います。
あ、
うん、最近だから
も っ,
と、
ね、
もっと増えてるんだろうな、
う
ん、聞いてみたいな。
なんか潮目っていうとどうなんだろう、なんか結構日本語ラップのこの黎明期、
うん、
まあ、90年代初頭ぐらいから、うん、そこからもう2000年前半ぐらいあたりまでの、うん、このジャパニーズヒップホップって本当この日本語臭いラップこそが正義みたいなところがあったんですよ、
うんうん、
この日本語で韻を踏むっていうようなこのリリックに本当に重きを置いていたみたいなところがあって、
うんうん、そうですね。
でもなんかこう2010年あたりから結構この言葉のリズム感になんか重きを置くようなラッパーの人たちが増えたような気がしますね。なんかちょっと英語っぽい感じのフローを使ったりだとか、
うんうんうんうん、
もしかそのあたりからなんかもうちょっと音楽この曲このリリックよりももっと曲に重きを置くような潮目だったんじゃないかなっていうのもなんとなく思いますね、
うん、そうですね、うん、僕実はその日本語ラップっていうものがすごく苦手だったんですよね、
うん、
昔から、
うんうん、
で別に何だろう否定するっていうわけではないんですけど、自分としてはすごい苦手意識があって、うん、なんか聞けないと、
うん、
で、
うん、
だったら朗読の方が聞けるって思っていて、すごい朗読でビート裏にビートが入ってて朗読するみたいなのを聞いてたりしてて、
はいはい、
で例えばブルーハーブっていう人たちとかはたまにライブで朗読みたいなことをやったりしていて、はい、そういうのなら聞けるなとか思っていたんですよね。でやっぱり 10年代以降ぐらいからなんか聞けるものが増えてきた感じがしていて、まあもちろんそんな聞けないっていうわけではないんですけど、うん、なんか面白いって思う日本語ラップって増えてきたなっていうのは、うん、まあ思ってはいて、うん、なんかね、あ、うん、げればいっぱいいるんですけど、
うん、
うん、だいぶ10年代
特にスラック、
うん、
スラックっていう人、うんうん、
いますね、
が結構、うん、その潮目なんじゃないかなって思いますね、
うん、
とかまあ、サルとかラウデフとかそのあたりの、
うん、ラウデフはそうかもしれない。スラックさんもでも結構、うん、なんかそういう人が有名になったっていう意味で潮目としてあるかもしれないですね。
あ、
アングラじゃなくて有名にちゃんとなったみたいな、
うんうん、
はある気がする。
確かに、
うん
うん、
確かに一時期はそのなんか韓国とかあとフランス語とか、
うんうん、
でヒップホップ なんて言うんでしょうね、そもそものヒップホップの構造と言語の構造がすごい、発音の構造がすごいマッチしやすい感じはあったのかなと思ってたんですけど、逆にそのマッチしないものをどうやって合わせていくかみたいな、こう日本語ってすごいやっぱり従来のこう泥臭い、その黒いって言われるような湿ったフィールと合いづらい言語母音がしっかりしていてみたいな言語だったけど、それをなんか合わせていくっていうのが困難であれば困難であるほど、ちょっと成し遂げるってすごいかっこいい感じはするので、ぜひぜひ漁ってみたいなって思いますね。
そうですね、
なんかそのサンプリングとかで作ってる感じのローファイヒップホップみたいなトラック、とかで言うと、ウィアードインサイドとかってわかります？
いやー、聞いたことないです。
あ、本当ですか。ウィアードインサイドはすごいおすすめで、結構キラーチューンが一個あって、1個あってって言ってんのに曲名忘れたんですけど、
ジャスト、インサイド、
そう、ウィアード、WEIRD ですね。で、インサイドは、インサイド。このジャストアスクっていう曲があるんですけど、これは結構衝撃的、個人的には衝撃的でしたね。
どのぐらいの年代の人たちですか？最近の人ですか？
最近って言いそうになるけど、多分もう、ジャストアスクはもう10年ぐらい前なのかな？そんなことない？あ、5年前。よかった。5年前ですね。
まあまあ、最近っちゃ最近。
ギリ最近かな。でもう終わっちゃったんですけど、サウンドクラウドで、ラジオみたいな、ラジオというか、DJ が2人でやっていて、ミックステープみたいなのを流してくれるラジオみたいなのがあって、でソフトフォーカスっていうラジオなんですけど、当時一緒に音楽やっていた仲間が教えてくれて、ドハマりして、でこのサウンドクラウドにあるソフトフォーカスは結構好きだと思います。それこそ1時間ぐらいのミックステープが大量に転がってて、すっごい趣味がいいので、ちょっとおすすめです。
いいですね。あれたりとかしてますかね、そのミックステープの中の音楽とか。なんだろうな、ミックステープ、ごめんなさいね、ちょっと今、サウンドクラウドか、サウンドクラウド、
URL 送りましょうか。
あ、はい、ちょっと見てみます。
もうツイッターに貼っちゃおうかな。はい、タイムラインに公開になりました。ちょっとこの音楽の話をしだすと止まらないですね。
これなんか、本当自分が知らないことをがたくさんあって、とても聞いてて新鮮で
楽しいですね。お互いに、僕もそうです、すごいいいと思う。なんかこれ本当に流せたらいいのに。サウンドクラウドとかなら流していいのかな、なんか調べてみようかな。なんか音楽会たまにやれたら面白そうじゃないですか。
そうですね、
流しながら。やりたい。そういえばジングルって毎回納品してるって言ってたじゃないですか。 ポッドキャストの。
あ、まあそうですね、まあ、毎回納品ってわけではなくて、あの、うん、まあ、作ったら作れたら、
うん、
吉高に納品するって感じで。
なんか何パターンか、
う
ん、
まあ、今4パ4、5パターンぐらいかな。
そうなんだ。
そう、ま、それをなんかずっと使い回してるような感じですね、うんうん、
へえ、うん、
で BGM もだいたい4、5パターンぐらいあるような感じで、
うん
うんうん、それで、うん、やってますね。
BGM か、うん、後ろで静かに流してるやつですよね。
うんうんうん、
うん、
そうですね、うん、
なるほど、やってみようかな BGM。
BGM、 なんか BGM あった方が、なんだろう、自分なんかのやりたいポッドキャスト、
うん、
目指しているポッドキャストとしては、なんか、うん、BGM あった方がいいのかなっていうのはありますね、うん、あの本当になんかたわいもない雑談をあの配信して いるので、アンポンタンラジオでは、
うんうん、うちも同じような
ものです。本当になんか作業をしながら聞いてもらいたいなっていうところがあるので、
うんうんうん、
まあ、ローファイヒップホップって作業用 BGM、
うん、
まあ、
相性いいですよね。
その自分が作った BGM もローファイヒップホップを意識して作ってはいるので、うんうん、なんかまあそれを BGM にして聞いてもらえると、うん、いいかなと思って、
うんうん、
ビデオをつけていますね。
なんかラジオ感出ますよね、うん、確かに、
うんうん
うん、
そうですね、
確かに、うん、ちょっと真似してみようかな、たまに
いや、いやでも聞いてみたいですね、たくやさんが作った BGM。
本当ですか？
音楽聞いてみたいな
大したものじゃないですけど、じゃあやってみます。
うん、ぜひぜひ聞いてみたい、
うん、そうだな、頑張ろう。
ね、
そうか、なんかあれですね、うん、告知とかあります？そういえば、
ああ、
アンポンタンラジオの告知でもいいし、別のでもいいし。
あ、そうですね、アンポンタンラジオ、
はい
はい、とアンポンタンラジオのは、ごめんなさい、ちょっと、
いいっすよ。
あ、ま、頭がちょっと今ぼんやりしてて。はい、じゃあ宣伝します。はい、
お願いします。
はい、アンポンタンラジオというポッドキャスト番組を、
うん、
レオとヨチタカ2人組でやっています。アップルポッドキャストであったり、スポーティファイポッドキャストであったり、アンカーでもいろんなところで聞けますので、ぜひ聞いてみてください。はい、
ありがとうございます、うん、英語でアンポンタンですよね、
はい、そうですね、
うんうん、
AN で中黒中点、
うん、
あ、AN10 PON10
10、はい、
PAN10 でカタカナでラジオです、はいはい、ぜひぜひ聞いてください。ぜひぜひ、
あの聞き心地はすごい良かったと、良かった
です。あ、本当ですか、
はい、
良かったです。
いいなって思って聞いてます。
和む
なと思って。そうですね、なんかこうやってポッドキャストの人と話すの楽しい、ポッドキャストの人だけで集まったりしたいですね。
そうですね、ぜひぜひ、
ね、なんか
呼んでください。
なんかちょっと頑張ってみます。うん、はい、そうだ、ね、
すぐ駆けつけます。
本当ですか、じゃあ、
うん、
COVID が去るのを祈って。
はい、
去らなかったら Zoom で。
うん、
うん、そんなところですかね今日は。
うん、
うん、はい。 なんか他に趣味とかの話がまたできたら嬉しいので、また呼ばせてください、
うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、
はいはい、ではでは今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
お疲れ様です、はい。